伊藤基 IR セミナー。この番組は証券コード7972東証プライム上場伊藤基の IR 活動の一環としてお送りします。お話は伊藤基代表取締役社長の湊浩二さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は6月22日に広島で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
伊藤基 IR セミナー、お話は証券コード7972東証プライム上場株式会社伊藤基代表取締役社長湊浩二さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
湊社長、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました湊でございます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速、まず伊藤基という会社についてとお話をさせていただきます。会社概要ですね、これはあまり面白くないんですけれども、1890年の創業でございます。今本社は東京の日本橋に構えております、高島屋の上ですね。で本店所在地は大阪でございます。創業の地は大阪。だいたい売上高がですね、1330億円、29億円。連結では4000名弱社員がいるような会社でございます。最近ではですね、2000年代以降ですね、ちょっとこのおしゃれな感じを出しておりますけれども、その家具を提供するということだけではなくて、オフィスそのものをご提供するようなビジネスも始めているところでございます。ちょっと、せっかくですので、広島のデータをいろいろ集めてきたんですけれども、こちらのオフィスですね、60年前、去年が60周年でしたので、今年61年目になる1963年からオフィスを構えております。こちらの広島のオフィスなんかもそうですけれども、おしゃれな空間ということを作ってですね、こういったことをその家具だけではなくてオフィスそのものをまあお客様に提供するというところがビジネスの主眼でございます。それからこれ広島モデルっていうふうに呼んでるんですけれども、日通さんですね、 NX 商事さんと一緒にですね、日通さんの倉庫にオフィスを移転するときは、まあ古いキャビネットとかデスクとか椅子とかこう大量の廃棄物が出るんですよね。これを広島の日通さんの倉庫に一旦集めまして、伊藤基が直すべきところは直し、で直したものをカンボジアにお送りしております。これはかなりご好評をいただいておりまして、カンボジア政府からもですね、感謝状をいただいているような施策でございます。これは完全に広島モデルです。で広島といえば忘れてならないと、去年の5月ですね、広島サミットですけれども、こちらゼレンスキーさん含めてこう首脳が座ってらっしゃいますが、こちらの椅子フリップフラップチェアという当社の椅子をお使いいただいております。外務省から特別に依頼があってですね、このフリップフラップチェアの後ろの背もたれのところに木が貼ってありますけれども、あれはちょっと特注ですね。ただ骨格としてはこのフリップフラップチェアという当社の製品に対して広島県産の木材を使ってこの椅子を作っているなど、かなり我々としてもこの60年間の中でですね、広島という地でビジネスを深くやらせていただいておりますです。事業概要ですけれども、大きく先ほど1329億円というのが 70% と 30% という形で分かれます。 70% がワークプレイス事業ですね。残りが設備機器パブリック事業と書いてあるんですが、まあその他大勢っていうふうに思ってください。いろんな事業の寄せ集めが残りの 30% ということです。ですので今日はワークプレイス事業のところを中心にお話をさせていただきます。ワークプレイス事業っていうとなんかこう難しいんですけど、まあ分かりやすく申し上げるとオフィスですね。オフィスをまあどう作っていくかという、これちょっとここから拝見してますと私の先輩の世代の方が結構いらっしゃるので、どちらかというとこのオフィス空間って左側のパターンっていうのがこう慣れ親しんでらっしゃる方が多いと思います。これ業界用語では島型対抗っていうんですね。要はこう思い出していただくと組織図をそのまんまオフィスに当てはめたみたいな、課長がいて課長の島が目の前にあって、課長の部下が自分の目の前にいて、で課長課長課長のいる後ろに部長がいてとかっていう、これ島型対抗って言います。このパターンが一般的だったのが、最近はですねこれではなかなか人が集まらないと いうことで右側のようなですね、まあ、行きたくなるオフィスということをまあ作るというのが流行りでございます。
去年その伺った時にこの右側のようなものを拝見したんですけど、イメージ的には社員さんこれなら来たくなるよね、で逆に帰りたくなくなるんじゃないかなと思うぐらいですよね。
ありがとうございます。これはですね、左側の時っていうのは要は高度経済成長とかバブルっていうその時に最も管理職にとって重要な仕事は、まあ、価値パターンが大体決まってるので決められたことを決められた通りに自分の部下がやってるかどうかっていうことをまあ監督するっていう、でそのパターンの時には自分の部下が自分の目の前にいるっていうのはすごくやりやすいわけですよね。ただそれこそ先ほど冒頭の失われた30年っていうこともそうですけれども、まあ価値パターンっていうのがなくなってきてる、どうやってイノベーションっていうのを起こしていけばいいんでしたっけとか、あるいは若者がなかなか会社に来たがらない、在宅勤務中会社から来るなって言われて、でコロナ明けたから会社に来なさいよって言われても、なんで会社に行って嫌な上司の顔見なきゃいけないんでしたっけっていう、なので行きたくなるオフィスっていうことを作らないとなかなか生産性っていうところに結びつかないということでですね、この右側のような今オフィスが流行っているところでございます。
こういうオフィスを最近よく見かけるんですね、いろんな会社行ってますから、
はい、
やっぱり御社の用具使ってるんでしょうね。
そうですね、だいぶ広島県の中でもですね、例えば松田さんでしたりですとかいろいろと、オフィスをご提供させていただいておりまして、これ結構面白いのが、まず一つには先ほどの右側のようなオフィスですね、もともとは行きたくなるオフィスを作らないと社員が出社しないと、でただそれは東京でまあ大きな流れが来てたんですよね。東京の場合には1時間1時間半かけて満員電車に揺られながら会社に行きますと。だけど地方都市だと例えば広島ですら、いやいやそれ30分ぐらいで行けますよとか、あるいは紙ベースで仕事してるからやっぱ会社に行かざるを得ないっていう。でただここ最近はですね、地方都市からお話をいただくことがすごく増えていて、これはまさに採用なんですね。人材採用というところにおいて人がなかなか集まらない、例えば中央官庁ですら霞が関ですら人が集まらないと、県庁とか市役所とか、昔は地元の高校を出て地元の大学を出て県庁に入るってスーパーエリートコース、これがなかなか人が集まらないということで、今知事であったり市長さん、まあ、首長の方からですね、いろいろとお話をいただくことも増えてございます。実際に大きく節目が変わってますのが、これまでの伊藤木っていう会社のお客様、誰かっていうと大体総務部だったんですよね、あるいは総務課長っていう、要は先ほどの左側のようにそのオフィスレイアウトは大体決まってるので、そうするとそこに何人入ります、予算いくらです、あと適当に家具見繕っといてやっていうパターンがその総務課長総務部長とのパターンだったんですけど、今社長さんが出てらっしゃいます。先ほどの行きたくなるオフィスっていうことをきちっと作らない限り人材の採用というところでまあ問題があると。なので僕ら自体も27拠点毎年このオフィスを更新リニューアルしてるんですね。でこれをやるごとにですね、例えばインターンシップの応募率が 40% 増えているですとか、だいたい50人僕ら新卒を募集するんですけれども、この50人に対して今3000人の方が応募いただいているような状況でございます。それから逆もしかりですね、特に20代30代若手の離職率が 40% ずつ減っていったりですとか、これ結構面白いんですよ。会社案内なんかを見ていても、昔は少なくとも私が NTT に入るときっていうのはNTT のその自社ビルの本社ビルがこうドーンって会社のパンフレットに載っててっていう、でこれ今流行らないんですよね。ビルを持ってるかどうかっていうよりも実際にその中でどういうふうに自分は働くのだっけっていうことの方が学生さん興味ありますので、そういったところが今一番大きなトレンドとして出てきている状態です。
ということは、まあ、オフィス家具を作り売りながらでも空間創造作業の方が結構メインになってきているって考えていいんですか？
おっしゃる通りですね。オフィス 1.0、2.0、3.0 という言い方をしているんですけれども、だいたい製品売り、先ほど 70% が全体100に対して 70% がワークプレイス事業と、でその70のうちの半分ですね、全体から見ると35、これがだいたい製品売りです。 残りの35の部分に関しましてはもうすでにコンサルであったりですとかそういったことが占めてきております。あの 1.0、2.0、3.0、ここがまさに IT がまさに来た道ですよね。パソコン作ってました。でそのパソコンが昔は50万60万してってその家で使うようなパソコンもですね、でそれがだんだんだんだんコモディティ化していってハードウェアを売ってるだけではまあお金にならないと。なのでコンサルティングって IT コンサルティングみたいな形で上流の方にどんどんどんどん上っていったっていうのが IT の世界だと思うんですけれども、まさにこのオフィス業界においてもですね 1.0 というのはまあ商品販売ですね。先ほどの工場で作ってまあ物を売りますっていう椅子であったり机であったりキャビネットであったりをまあ売ると。でただこれなかなか差別化できないんですよね。私自身間もなく3年経とうとしていますけれども、そのパッと外行った時に伊藤木の椅子なのかコンペの椅子なのか競合の椅子なのか分かるかって言われたらこれ分からないっていう、まあ、実際座ってみると分かるんですけどなかなか差別化できない。でそうすると結果として叩き売る形になっていくっていう。なのでどうしても価格競争に巻き込まれてしまうのでいかに付加価値をつけるかということが 2.0 です。一番のベストなシナリオは働き方のコンサルティングをさせていただいてですね、その明日の働くっていうことを実装するために我々インテリアのデザイナー160名おります。この160名のオフィスデザイナーがまあデザインをして、で内装工事の子会社も抱えてますので実際に工事をしてまあお客様にお渡しするというこの一連の流れで、その流れの中で伊藤木のオフィス家具をスペックインしていくというのが 2.0 の世界です。なので付加価値をビューッと上げていってると。でこの 3.0 というのは働き方ベースの、まあ、データドリブンにですねデータを活用してもっともっとオフィスを良くしていこうというのが 3.0 の世界観でございます。
つまりそのオフィス 3.0 ってやっぱり社長ご経歴の IT 出身っていうのはすごく絡んでくるっていうふうに考えてもいいわけですね。
そうですね、どうしても物売りしているだけだと価格競争になるのでいかに付加価値をつけていくかということが一つ、それからこれはまだ道半ばなんですけれども伊藤木の四半期ごとの売り上げというのを見ていただくとあっちゃ行ったりこっちゃ行ったりするんですね。要はオフィス作ってオフィス提供してそれで終わりっていう形になっているので、オラクルのようなですね、まあ、IT 企業あれは大体 60% から 70% ぐらいサポートが持ってるわけですよね。保守の部分っていうのがある。でこの保守の部分がなくて全部フローでビジネスが流れていくのでなかなか経営者としてはやりづらい。なので入れた後もですねきちっとデータドリブンにオフィスの生産性ということを見てそこをどんどんどんどんアップデートしていくようなビジネスとして、そうするとストックビジネスというのができるということで今 3.0 というのを考えております。
つまり社員の方々が行きたくなるような空間を提供してますが、はい、その根本にあるのは生産性をどう向上させるオフィスにするかってここですね、突き詰めると。
もうおっしゃる通りでこれなかなか自分もこの業界に来ないと考えもしなかったんだと思うんですけど、オフィスって何のためにあるんですかっていうなかなか考えたことない。ただオフィスは何のためにあるかって、じゃあ先ほど行きたくなるオフィスを作って出社率が上がればそれでいいんですかって、社員が来ても雑談ばっかりして帰ってたらこれは全く何の意味もないので、やっぱどう生産性を上げていきますかっていうことが重要で、でこの生産性を上げるっていう文脈において IT あるいは AI と切っても切れないというところがございます。ですので今そこに我々のそのオフィス環境ですね、これに対して AI、IT というサービスを付加しているような状態です。ちょっと簡単にこの 1.0、2.0 っていうのはこの例えばプロダクト、製品なんかもですね、この真ん中の下にありますけれどもこのパーマ屋さんのみたいなやつですね、これかなり最新のプロダクトなんですけれども、会議室足りない問題っていうのがあります。要は出社したとしてもそのうち自分のチームメンバーのうちの1人が在宅でだったりとかすると結果的にはミーティングをウェブ会議をやることになるので、で会議室をじゃあたくさん作れればいいかっていうとなかなかそういうわけにもいけないスペースの問題がありますので、なのでこちらはヤマハさんと一緒にやってるんですけれども、真ん中にマイクがついててですね、テーブルの真ん中にですね、あそこに座ってる2人の声しか拾わない。でなのでウェブで入ってる画面上に映ってる彼女からするとこの2人の声しか聞こえないんですよね。で逆にウェブで喋ってる人の声はこのパーマの これからのシャワーのように2人にだけと音がきますので、
これはね実際試しましたけどすごい周り何にも分かんないですよね。
なのでちょっとこういったカグタス電気部品割る2みたいなものが増えてたりですとか、一方でこういう一番下の右にあるようなですね1枚ものの天板のっていう、これエコっていう部分が一つトレンドでありますので、こういったその木材を使用した家具ですね、あるいは間仕切り上の一番中央のところですけれども、間仕切りのところにも突き板を張って、まあそのエコっていうところを前面に出したようなものであったりというような、まあこの世界はこの世界でトレンドありますし、我々自体はですねこの空間 2.0 の世界ですね、空間そのものをデザイナーがデザインしてまあご提供させていただくというところは強みでございます。
興味深いのは伊藤木さんの社長室ってないのよ。
はい、
室がないの、うん、同じところに
フロアにいらっしゃる、
同じフロアで壁がないの。
オープンなんですね。
ですよね。あれの社長室は
ですね、私自体が今度伊藤木に来た時に自分を知ってもらうっていう意味でも、まあ、そこにこのハードルがあるとなかなか厳しいっていうことでですね、考えた結果社長室をドーンと変えたんですね。先ほど申し上げたデザイナーがですね今っていうコンセプトを持ってきてくれました。ローマ字で I-MA っていうふうに書いてるんですけれども、これはその社長室ってどうしても入るときみんな緊張するので、そうじゃなくて居心地がいいリビングのような、まあ今ですよねという意味、それからその社長がコミュニケーションを大切にしたいと、コミュニケーションというのは一期一会なので今を大切にしたいんだっていう意味での今、それからこれは合間というふうにも読めるので、社員との距離感を縮めたい社長の思いとしての今だっていう、この3つをですね今というコンセプトに含めて持ってきてもらって、でこのコンセプトに基づいて社長室の壁をドーンとなくしたんですね。なのでそのまんまフロアからこう中に入っていけるような社長室にしております。ここ詳しくご説明させていただいたのは、今オフィス空間がですね企業理念であったり、あるいは経営者の哲学っていうのを表すようになってきてるんですよね。実は昔から密室会議って、でうちは密室会議とかそんなのはやらないぞと、だから会議室ガラス張りにして、ガラス張りなんだってこの例えで昔からやってた、それが今ですね大きく大きくビジネスの根幹として結実しているような形でございます。なのでそういった意味でのシンボリックな効果ということがございます。続きましてオフィスの 3.0 ですけれども、とにもかくにもオフィスの生産性っていうことをやってみたときに、これなかなかよくあるのは、まあ、いろんな仮説に基づいてオフィスを作ってみましたと。でオフィス作って、皆さんオフィス新しいオフィスいかがでしたかって、それは新しいオフィスになったのでみんな最高ですとかってつけるんですけど、ですけど本当に生産性って上がってるんでしたっけとか、あるいはよくあるのがですねフリーアドレスっていう、まあ、皆さん自由に好きなところに座っていいですよ、ただ人間なのでフリーアドレスにしたはいいけど大体みんな同じところに座ってますとかっていうのが多いんですよね。なんかそういったことをですねきちっとデータで見て、どういうオフィス作りにすれば、あるいは運用方法を変えることでもっと生産性が上がるのかということで、いろんなデータを取っております。例えば光の照度みたいな話でしたりですとか、これと750ルクスぐらいのこの明かりなんですけど、逆に間接照明にした方が生産性が上がるんじゃないかとか、でそれに合わせてアップデートしているような状態です。なのでもう完成しないオフィスとしてですねデータに基づいて常にアップデートしていくと。でただこれだとあんまりセクシーじゃないというか、ちょっと機械的なので、先ほどのデザイナーというのが出てきて、我々テクノロジー×デザイン、テクバイデザインということを標榜させていただいているんですが、後ろではテクノロジーが入りつつ、前面ではやっぱり人はハートで仕事する部分が多いですから、なのでデザインというところにも力を入れている状態でございますね。最近のトピックスとしましては、当然ともともとは家具屋なので、これはオラクルとか NTT と違うわけですよね。 AI とかってじゃあ一体どうしていくんでしたっけって、なので東京大学のですね松尾研から出てきたスタートアップの例えばあかりさんっていうところとやってたり、これなんかはホームページ見ていただくとあるんですが、 iPad でビューッと空間を撮るだけで 先ほどの、オフィスのレイアウトっていうことが自動的にこう生成されてくるような、システムでございます。こういったことに取り組んだり、あとなかなかその伊藤機として AI 人材を、雇おうと思ってもこれなかなか厳しい。なので、当然その社内で育成というのもしつつですね、ハノイ工科大学、これベトナムで一番優秀な大学、技術系の大学でございます。そのハノイ工科大学とパートナーシップを組んで、大体年間10名ぐらいの AI 人材を伊藤機で雇い入れております。業績でございます。我々1月始まりですので、23年度というのは12月で終わって、もう実際締めている年度でございます。5つの指標を書いてますけれども、もともと私が社長として呼ばれる理由なんですが、2019年2020年2年連続で最終赤字になっています。きちっと、我々もですね、シェアにこだわるなと、利益上げないと意味ないんですけどということで、とにもかくにも営業利益、本業の営業利益ということでこだわってまいりました。2020年と17億円の営業利益だったものが、昨年と85億円という数字を達成させていただきました。昨年度はですね、売上営業利益、経常利益、純利益すべて過去最高という数字になってございます。
あとここの従業員エンゲージメント調査結果 74.7% でものすごい高いですよね。
ありがとうございます。2019年 40.4% だったので、74.7 までこれを上げてきたって、私の中でですね、これオラクル時代からもそうなんですけれども、やっぱり最後社員がやるんで、自分にとって一番重要な KPI 何ですかって言われたら、これ間違いなく株価ですと。これと上場企業の社長として皆様からお金を預かってそれを運用しているような形になりますので、それをじゃあ成し遂げるのっていうのは結局人なので、この満足度っていうのは伊藤機で働くことに誇りを持っています。でイエスどちらでもないノーって回答できるんですけど、イエスっていうふうに回答してくれた人の比率を従業員満足度というふうに言っております。とにかく社員というところに注目をして、今もですね、僕は売上高、営業利益、この社員満足度、この3つの KPI を自分の中で持ってですね、役員にも言っているところでございます。この中で一番嬉しかったのはやっぱりこの社員満足度の部分ですね。でこれはもうやっぱりその伊藤機で働くことに誇りを持っている愛社精神の強い社員がですね、上にあるような財務的な指標というものも達成してくれているというふうに本当に思っております。こちら市場線についてというふうにあるんですが、昔はの新規のビルがどれだけできますっていうことで、マーケットこの先いいですよねっていうふうになってたんですが、これどっちかというと一番右の下にありますようにですね、このリニューアルの方が今増えてるんですよね。要は今まで10フロア持ってたけれども、何はともあれ在宅の社員も増えてきたから7フロアで3フロア返しますと。でただそのままにすると結局社員はもっと来なくなるので、じゃあ100円かかってたのが70円になるけど、浮いた30円のうち15円をこの7回分に投資しようというようなこう流れの方が今大きくてですね、あんまりこの新築需要との関係、相関関係っていうのはなくなってきているという肌感があります。それよりももっと大きいのはですね、右上にあるような社長さんが来ると。なので経営陣にとっての経営者にとっての一番重要な要素として行きたくなるオフィスを作るっていうところが今大きな重点課題になっているという大きな流れということの方が大きい、今後のビジネス膨らませていく上では大きいと思います。
そして業績面、中期経営計画ですけども、過去3年間がやっぱりホップステップジャンプのホップということで、ここから3年間はやっぱりジャンプのための位置づけということだと思うんですけども、数値目標を拝見していると、売上高1500億、営業利益140億、営業利益率 9%、 ROE 15%、 24年前期の実績で 11.3%、 プライム平均で 9% 弱ですから、素晴らしい数値を出されてきてますよね。
これはまだ26年度 の、 予想値ですので、きちっとできるようにですね、頑張ります。
でも実績しても ROE 11.3 ですからね。
ただそうなんです、どんなに保守的に計算してもですね、だいたいこれぐらいいく予定でございます。結構保守的って申し上げてるのが、これなんで営業利益140億にするのかなって自分でもよく分からないんですけど、 150ってすりゃいいじゃんって事務方に言ってたんですけどね。ですけど、割とみんなこう固く見に行くのでっていう、まあ、これまでの3年間っていうのはあくまでもスタートラインに立ったばっかりなんですよね。その一見先ほどので右肩上がりでものすごく上昇気流に乗ってるように見えるんですけど、あれは先ほど当たり前のことを当たり前にやった結果、当たり前のことをやってなかったので、これをきちっとやったらビューッと上がってきたっていう、なのでまだスタートラインに立ったばっかりだというふうに思っています。ここからですね、他まだまだ、例えば自分の世界ですよね、社内の IT っていうものをきちっと更新して、我々2004年の20年前のシステムを今まだに社内で基幹システムで使ってますので、そのあたりを大改革して社内の DX を成し遂げるですとか、あるいは工場11箇所あるんですよね。でこの工場11箇所っていうことをどういうふうに整理していくか、あるいはやっぱりとにもかくにも部外感だったので、門外感だったので、まずターゲットにしたのは親会社の本体をターゲットにしました。こちら全体の 70% の売り上げが親会社です。この 30% のグループ会社の部分にですね、この本体で適用した成功モデルを今展開中です。そういったことを計算すると、この ROE 15% ということは十分視野に入るということで、頑張っていきたいと思っております。
はい、あと配当のところですけども、2月に出されたのが株主還元の方針変更ということで、配当選考を 30% 超から 40% を目指すということで、これ港社長 の、まあ業務の改善ということの結果、総還元成功を増やそうよと、こういう理解でよろしいわけですね。
そうですね、はい、やはりこれから3年間でですね、大体650億から750億円のまあキャッシュを創出する予定です。これはその前の3年間の中計に比べると大体3倍ぐらいですね。でこの650から750っていうことを、例えば戦略投資にいくら、人材にいくら、株主還元としていくらということを勘案するとですね、大体40%、26年度までには目指せるんじゃないかなというふうに思っております。
でも成長のための投資もしていくよっていうふうに理解した方がいいです。
はいはい、
でもその 40% でなんか早まりそうな気もするんですけど、そこは頑張っていただければと思います。
頑張ります。配当成功ですので、どちらかというと絶対的な金額が上がるようにですね、頑張っていきたいと思います。はい、
あと最後社長、熱いメッセージ一言頂戴でき
る。ありがとうございます。本当に今日お時間いただきましてどうもありがとうございます。という伊藤忌という会社ですね、老舗企業ではありますけれども、AI とか IT とかっていうことも含めてですね、この日本のちょっと大冗談に構えて申し上げると、先ほどの冒頭の失われた30年ですよね、今も先進国の中でその日本の生産性っていうのが一番低いって言われている中で、じゃあそこのオフィスを担う我々として、日本の生産性の向上というところに貢献できればいいなというふうに思っておりますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。
ここまでは伊藤忌 IR セミナー、お話は証券コード7972東証プライム上場株式会社伊藤忌代表取締役社長港浩二さんでした。どうもありがとうございました。
伊藤忌 IR セミナー、この番組は証券コード7972東証プライム上場伊藤忌の IR 活動の一環としてお送りしました。